NHK カルチャーアワー芸術その魅力スクリーンの中の英国第8回、今回はジェーン・オースティンの流行と題して青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日はジェーン・オースティンという18世紀の末から20世紀の冒頭にかけての女流作家の小説と映画をご紹介します。生まれたのが1775年、亡くなったのが1817年、42歳で亡くなっている作家です。でこの作家はイギリス人は大好きなんですね。僕のところにいる大学院生がね、見つけてきたんですけど、 BBC のインターネットのサイトで見たら、イギリスの作家の人気ナンバーワンがジェーン・オースティンだって言うんですね。で日本ではむしろ女流作家というとブロンテ姉妹の方だと思います。姉のシャーロットの書いたジェーン・メア、それから妹のエミリーが書いたのが嵐が丘ですね。でなかなかドラマティックでね、ヒロインの観覧深空を壮大なスケールで描くっていう、そういう傾向の作品です。姉のシャーロットが書いたジェーン・メアは一流の作品なんですが、実はエミリーの嵐が丘の方が超一流。文学史的に言うと嵐が丘っていうのは突出した作品というふうに言われています。でしかしですね、イギリス人が好きなのはオースティンの方なんです。でこのブロンテシスターズとは好対照でね、ちまちまっとした作品、田舎の村の平凡な日常生活ばっかりなんですね。でちまちまとした結婚生活ばかりで、登場人物もほとんど上層中流階級、何回もこれまで出てきましたようにジェントルマン階級、田舎の地主階級ばかりなんです。でジェーン・オースティンという女性はイングランドの南東部のハンプシャーというところで生まれてる、教養ある牧師の娘で六男次女の幸福な家庭に生まれたんですが、牧師さんっていうのはお金はないんですが、それなりのステータスはある、対面は保てる、一応中流の対面は保てるっていうことなんで、金とメンツの話がね、彼女のまあモチーフなんですね。で自分の知ってる世界だけを描いた、田舎の地主階級の生活だけを描いて、ミクロの世界描いて、普遍的なね、ああ人間こういうことあるよなっていうのを見せる、そういうタイプの作家でありました。で18世紀の末から19世紀の頭というと、フランス革命の時代です。ドーバー海峡を越えてイギリスにも随分といろんな影響があったはずなんですが、そんな話は彼女の小説にはほとんど出てこない。ひたすら淡々とね、田舎の結婚話を描いております。あとは今日とちょっと違うのはですね、結婚すると女性の全財産は旦那さんの家のものになってしまう。ですから女性にとって結婚というのはものすごく重たいことだったんですね。ですから結婚話といっても、まあ、今日でも重要なことですけれども、当時はもっとね、お金も絡んでくるという、そういう深刻さがあった。でそれをちょっと距離を置いて風刺小説にしている、主人公たちをね、一定の距離を置いてチクリチクリと、前に E.M. フォスターのところでお話をしました。イギリスの小説の保守本流は風刺小説なんだよ。こうちょっと距離を置いてね、主人公でさえ批判の対象になって、距離を置いたところからある意味で神様の目で持ってクールにね、見ていくというんですが、このジェーン・オースティンなんかまさにそういう作品であります。でその E.M. フォースターもこのジェーン・オースティンにもメロメロ、ジェーン・オースティンの話になるともう絶賛でね、で E.M. フォースターの小説を読みますと、あなるほどね、ジェーン・オースティンが好きな男性が小説を書くとこういう風になるよなっていう作品になっております。オースティンは長編小説を6編書いております。分別と多感、センス&センシビリティっていう作品ですね。それから高慢と偏見、プライド&プレジデス。それからマンツフィールドパーク、ノーサンガーアビー、エマ、そして説得されてと訳してましょうか、パスウェイジョン、説得ないしは説得されてという翻訳のタイトルになっていると思いますが、これらの長編6編のみを書いて42歳で亡くなった作家です。 代表作は高慢と偏見、これ BBC がテレビドラマ化して大評判になりました。これは1995年で日本でも NHK が放映しましたね。5時間確か3日に分けて放映されたかと思います。コリン・ファースが出ていてね、 DVD になっておりますので今は誰にでも見られます。でこの大評判を取った、BBC の版をね見た一人がヘレン・フィールディングという人で、この人がこの小説本案にしてみようかなと言って書いた作品がブリジット・ジョーンズの日記という作品なんですね。だいぶ色合いは違うんですけど、ストーリーなり登場人物見ると、ああなるほどね、20世紀に移すとこうなるんだという作品になってます。映画化もされました。でそこでプライド&プレジディスに出てきたコリン・ファースがね、同じような役柄でブリジット・ジョーンズの人気にも出てるというのが、まあこうちょっと笑わせる、そういう細工になってました。でオースティンの作品というのはみんな同じような話でね、雰囲気は多少違うんですけれども、でも女性が主人公で、でそして誰と結婚しようかって、そういう話なんでね、一作品きちんと読んで理解すると、あとはね同じような話なんでゆるゆると楽しめます。でストーリーが面白いわけじゃない、細かいところのチクリチクリが面白いんでね。例えばオースティンファンの役者さんにエマ・トンプソンがいるんですけど、エマ・トンプソンはジェーン・オースティンの作品をブラックコメディーだという言い方です。モンティ・パイソンに似てる、モンティ・パイソンに似てるかなと思うんですけれども、イギリス人から見るとそのチクリチクリの部分がね、自虐的な笑いを誘って、そしてある時には辛辣で、ある時にはクスクス笑えて、ある時にはゲラゲラ笑えてね、大変楽しい作品だと、そういうふうに受け取っているようであります。で今日ご紹介する映画は2本、いつか晴れた日に、これはセンス&センシビリティ、分別と多感を映画化して、日本語のタイトルはいつか晴れた日にという作品です。1995年、先ほど紹介した高慢と偏見の BBC 版のテレビドラマが出たと同じ年、アメリカ資本で作ったアメリカ映画なんですが、監督は台湾出身のアン・リーという監督、そして脚本をエマ・トンプソンが書いているんですね。で同じくエマ・トンプソンが主演いたしまして、エマ・トンプソンの他にケイト・ウィンスレット、ヒュー・グラント、アラン・リックマンというイギリスの人気者がずらりと並んだ作品であります。でお話はまず姉のエリノア、エマ・トンプソンが演じてるんですが、姉ちゃんの方は優等生で現実派でね、家計の切り詰めはどうしましょうか、牛肉買うと高いのにねっていうような感じでね、ちまちまとしたねことをやってる。で妹のマリアンヌの方はこれロマンティックな情熱系なんですね。で普通の恋愛小説だったらこっちがヒロインになるはず。演じてるのはケイト・ウィンスレット、タイタニックが97年ですから、その2年前になります。実はケイト・ウィンスレットが日本に初お目見えしたのはこのいつか晴れた日にという作品でした。で姉と妹、性格の違う2人で、普通の恋愛小説だったら妹のロマンティックなマリアンヌの方に肩入れするんですが、オースティンは姉ちゃんの方にどっちかっていうと共感を抱いてる、そこがオースティンのオースティンタルト。情熱的なねロマンティックな女性っていうのは自分の周りにいると困ったさんが多いんですよね。小説の中ではいいんですけどね、職場あたりで一緒に仕事しようって言うとね、あんまり普段からね情熱的にやられるとね、周りが振り回されるっていうところがあってね。でそこら辺が現実と小説のちょっと違うところなんですが、オースティンの小説は現実により近い現実を現実として笑うとこういう風になるっていう、まあそういう作品であります。で長い小説ですから映画にギュッと圧縮するとちょっと分かりづらくなってる。実は僕初めて劇場で見た時にこの作品分からなかったです。展開があまりにも早くてね、あれよあれよとまで、どんな小説なんだろう、原作どんな小説なんだろうと思いました。キネマ旬報のね風切り当時の映画表を見てみるとね、やたらと風景の美しさ褒めてるんですね。お屋敷が美しい、風景が美しいまあ頼まれ仕事だったんでしょうけどね、あこっちに来なくてよかった、この人も分かってなくてでもかからざるを得なくて書いてるんだっていうのが分かる映画表でね、くすりと笑ってしまったんですけれども、ただこの作品僕は小説を読んでからもう一度この映画ビデオで見て惚れ込みました。 まあ、世の中に原作を読んでから見てがっかりする映画っていうのはたくさんあるんですけど、この作品は全く逆でね、原作を読んでから映画を見て、わあ映像表現ってこういう風にやるんだ、文芸映画ってこういう風に作ると面白いんだっていうのね、再認識したのはこのいつか晴れた日にという作品でした。で、例えば冒頭、地主階級の男がね、長男がね、父親の臨終のところに呼ばれるんですね。臨終のところに呼ばれてね、自分のお母さんですから、その地主のお父さんの奥さんですよね、早々と死んでしまったもんだから後妻を取ったらしいんですね。後妻とそれからその娘たち、3人の娘たちのことを頼むわけです。遺産は全部長男のものになる。先ほども言いましたように女が財産を引き継げないという時代なんでね、遺産は全部お前のもんだ、このお屋敷から何から全部お前のもんだ、でだけど5歳の、お前のママ母とそれから3人の娘たちだけちょっと頼むよ、なんとかしてくれよっていうふうに、死のところでお父さんから頼まれるんですね。で長男真面目に分かりましたって言って受けたまって帰るんですけど、奥さんが許さない。え、なんであなたが助けなきゃいけないの、なんで年金3000ポンド出さなきゃいけないの、年金をやるとね人間って長生きするのよとかね、そんなような話がね、ルルト小説を読みますと最初の10ページずっと続くんです。でオースティを初めて読むと、この作品初めて読むとね、もうその10ページで嫌になっちゃうんだね。金銭の話と遺産の話とね、お金の話って重要じゃないですか。でも重要だけど金の話小説で読みたくないよね。そういう浮世話を忘れたくて小説を普通の人は読むんですけど、オースティンはそういう細かい話をひたすらしていく。もちろん笑わせながらなんですけれども、しかしオースティンを我々が第一印象で面白いと思うかというとどうかなっていう、そういう作家なんです。でしかしこれ読み込んでいくと、ああなるほどね、人生ってそうだよな、人間ってそういうとこあるよな、細かいところが大切だよなっていうふうに分かっていく。で映画はどうしてるかっていうと、もうここの最初の10ページ分あっという間です。短いショットをこう連ねてね、タイトルバックの間に、タイトルバックでもってどんどんどんどん短いカットをね連ねて、いつの間にかもうセンス&センシビリティっていうタイトルが全部出終わる、タイトルクレジットが終わるまでにちょんちょんちょんと全部説明しちゃう。だから映画もある意味で分かんなかったのは、あれよあれよって話が進んだんで僕には分かんなかったんですね。でも原作を読んだ後もう一回映画を見直してみると、あ、こういう風に全部状況説明をねタイトルクレジットの後にやるか、驚いた記憶があります。で滑稽で、小説の方も滑稽なんですが、映画の方もスピーディーで滑稽に作ってある。悠々としたジェントルマン階級のイメージをねどんどん壊してくれる面白さがあります。これほっとします。僕もマンションのローンやら子供たちの教育費やに追われる身ですから、向こうの国のジェントルマンが悠々としている姿ってのはね、なんか羨ましいような尺に触るようなっていう、身分なもんですから、あ、ジェントルマン階級もこんなにドタバタしてるんだ、金のことになるとちまちましてるんだっていうのを見せられるのはね、慣れてくるとジェーン・オースティンの味が分かってくると面白いところがあります。もう一つ、エリノアの、お相手のエドワードという男の初登場シーンをご紹介したいんですが、エリノアがね後に恋人になるエドワードという男、これヒュー・グラントが演じているんですが、気が弱いんですね。気が弱くてハンサムだけどシャイで自己解放されてない。前からお話ししてます、これがイギリス人の自画像なんだ。我々にとって日本人ってのはシャイで自分の言いたいこと言えないけど、外国人ははっきりと自分の意見を言える、自己解放されてて羨ましいなと思いがちなんですが、そのイメージがあるのはむしろアメリカ人で、イギリス人自身は自分たちはシャイなんだ、内気なんだ、何も言いたいこと言えないんだって、日本人と同じようなメンタリティを持ってる。もちろんこういう国民性の話はアメリカ人は全部自己解放されてて日本人やイギリス人はって、そういう話じゃないんですけれども、自分たちの自己イメージ、自画像っていうのはそういうもんだっていう、思いがあってね、でそういうものを映画はよく利用する、よく利用して作るんだっていうことは、知っておいていいことだと思います。で前にご紹介した映画で言えば、あのワンダとダイヤと優しいやつらって、あそこでジョン・クリーズが演じたねイギリス人の弁護士なんてまさにそういうタイプでした。 それからヒュー・グラントという俳優はずっとそのイギリス人の自己イメージ、自画像を演じている俳優だ。ノッティングヒルの恋人なんていうのはね、まさにそういう作品でありました。お話はいつか晴れた日に戻りまして、エリノアとマリアンヌともう一人下にね、妹のマーガレット、三人娘の一番下にマーガレットというまだ子供です。でへそ曲げてね、机の下に潜り込んじゃう。お気に入りの地図帳だけ持ってね、世界地理が好きなんですね。で地図帳だけ持ってね、机の下に入り込んじゃって、エリノアが出てきなさいって言ってもね、へそ曲げてなかなか出てこない。でその様子をね、ヒュー・グラント演じるエドワードが見てる。で母へそ曲げてるなって言うんだよ。部屋のドアをコンコンってノックして、失礼します、地図帳ありませんでしょうか、ナイル川がどこにあるか確かめたいんですけど、姉は確か南アメリカにあるって言うんですけどねっていう。でエリノアがね、彼の意図を誘ってね、ああいや違いますよ、ナイル川は確かベルギーにあるんじゃないんですか。おかしいな、ボルゴ川でしょ、ベルギーにあるのは。源流はウラジオストックだったかな、いやウィンブルドンでしょ、あそうだそうだ、あそこコーヒーの産地で有名なんですよねってこうデタラメのねやり取りが始まる。そうすると机の下に隠れてたマーガレット、いたたまれずにねテーブルから這い出してきて、でナイル川の源流はエチオピアよ、本当かいってね、エドワードが言うとマーガレット得意顔でね手を差し出してね、で握手になるという、つまり小説っていうのは細かいところまで全部作家が活字で説明してくれるんですね。でだけど映画っていうのは説明するのはやぶなんでね、全部アクションで見せる。ヒュー・グラントが演じるエドワードってこういう人間だよって説明したら面白くないんで、初登場のシーン、主要人物の初登場のシーンっていうのは思いっきり工夫してやる。どの映画でも工夫しているんで、そこら辺も気をつけてみていただくといいんですけど、こういうちょっとしたやり取りでもってね、あこのヒュー・グラントの、演じてる男ってのは心優しいんだ、自分もね自分の言いたいこと言えないシャイな男なんで、へそ曲げてる女の子の気持ちがよくわかるんですよね。心優しい男なんだっていうのがわかるような仕組みになったということであります。で物語自体は複雑でも何でもないんで、エマ・トンプソンが演じてる女性とヒュー・グラント、それからケイト・ウィンスレットが演じている妹とアラン・リックマンという、これもハンサムな俳優ですが、アラン・リックマンが結婚するまでのね、まあ、ドタバタの末に結局2組のカップルができて、めでたしめでたし、そういうストーリー自体は非常に平凡な作品なんです。細かいところが小説を読んでも感心しますし、それを映像に映し替えてる、こういう風に映し替えてるんだっていうところを見てもね、なかなか見応えのある作品になります。で何よりエマ・トンプソンの脚本が面白いです。彼女はケンブリッジ大学で、ケンブリッジの大学院まで行って、そして研究したのがジェーン・オースティンなんですね。でどうしてもジェーン・オースティンの映画を作りたい、で自分は出演したいわけじゃなくて脚本書きたいんだ。でその通りに脚本を書いて、その年のアカデミー賞の脚本賞、脚色賞って言ってますね、脚色賞を取ってます。役者さんで脚色賞を取ったのは彼女が初めてです。アメリカの俳優さんがね、よくエマ・トンプソンのことを嫉妬心持ってね、いろいろ言うんですけれども、エマが嫉妬されるのはそういうところですね。演技力もあるんですが、しかし脚本も書けるっていうところがなかなかね、他の役者さんにはできないところです。もう一つは監督のアン・リー。この映画を見て僕はただものじゃないと思いました。台湾の監督でね、ジェーン・オースティンの作品なんで、どうしてこんなブリティッシュなものをね、特にイギリス的な小説の映画化作品をどうして台湾の監督にと最初は思ったんですけど、その後のアン・リーを見ていると、何でもできる職人肌の監督さんですね。グリーン・デスティニーという作品では CG を使いこなしましたし、それからアカデミー賞そのうち取るだろうなと思っていたら、ブロークバックマウンテンという、作品で2005年に監督賞を取っております。でブロークバックマウンテンというのは西部開拓時代の、ね、作品、西部劇の世界にもホモがいたという作品ですよね。西部開拓時代というのはアメリカ人にとっては建国叙事詩です。東部13州から始めて、そして西へ行って今の大きな大陸国家になるという、ね、歴史の浅いアメリカの中の、しかし19世紀というのは 建国女児史なんで、それでハリウッドもね一時期西部劇っていうのを、ね、たくさん作ったわけなんですけど、それが今の時代になるとあの時代にもほぼがいたっていうね、ちょっと微妙な話になってますね。ですからアカデミー賞は監督賞は取ったんですけど、作品賞は取れなかった、そういう作品でした。そのアンリーの後の時代の活躍を予言させるような作品がこのいつか晴れた日にという作品。このいつか晴れた日にはよくご存知かと思うんですが、もう一本今日ご紹介したいのは待ち焦がれてという、原作はパスウェージョン説得というお話、日本語のタイトルでは待ち焦がれてというふうになりましたが、同じ1995年、 BBC のプライド&プレジデス、それからいつか晴れた日にと同じ95年、この年はジェーン・オースティンの当たり年だったんですけどね、3本目の作品として出てまいりました。でイギリスではテレビドラマとして放映されて、アメリカで劇場公開された。で日本ではこれ実は封切りもされませんでした。僕は、レンタルビデオ屋さんでたまたま覗いていたら、おかしな名前のおかしなタイトルの作品があるので期待せずにね借りてきました。2匹目の土壌を狙ったんだろうというふうに思ってね借りてきた。寝っ転がって見始めたんですが、見始めて5分で正座し直しました。すごい作品があるな、どうしてこれが封切られなかったんだろうなと思った作品でした。でイギリス国内では絶賛されたんですけどね、海外で当たったような風評はどうもない。まあ、テレビドラマなんで低予算でね、低予算で必ずしもかっこよくは作られていないんですが、逆にそれがそのジェーン・オースティンのちまちましたね原作の雰囲気を残しているような気がします。で登場人物はエリオット家という家で、準男爵バロネットというんですが、この準男爵っていうのはちょっと微妙なんですね。貴族じゃないんです。サーの称号はあるんだけど貴族ではなくて、ですからジェントリー階級の一番上、貴族の一つ下、平民の一番上の階級なんですね。いかにも対面が気になりそうな、そういう階級、なんです。でそのエリオット家の家長のサー・ウォルターってのはね、ご多分に漏れず見栄っ張りでね、立派なお屋敷構えてんだけど金欠、借金がかさんでね、かといって倹約できる将軍じゃない。お屋敷をねしょうがない人に貸して、広大な土地とカントリーハウスを人に貸して、バースに引っ越すとか。バースってのはローマン風呂で有名な南イングランドの洒落た町ですね。町だったら小さな家借りて今より倹約できる、カントリーハウスの方は人に貸して、で自分は町中で生活しようかいう計画を弁護士から言われて、納得するんですね。でカントリーハウスを立ち去る場面、ソファーやテーブルに白い布がかけられてね、どっかで見た場面に似てるなとふっと思ったのはチェーホフの桜の園のラストシーンと同じなんですね。テレビであんまり予算がありませんから大きな演出はできない、ヨーロッパの舞台劇の演出を借りてるところがあります。あ、これチェーホフの雰囲気で作ってるっていうのが分かりました。で3人の娘、サー・ウォルターのお好みはね長女でね、これは虚栄心に満ちた見栄っ張りの父親と似た者同士なんですね。でヒロインは次女の方、次女のアンっていうのはよく気が利いて、でお屋敷の残務整理も一手に任される、でだけど気が小さくて神経質でね、見栄っ張りの父親のお好みじゃないんだな。でいつも貧乏くじ引かされてる。27歳、娘盛りはとうに過ぎて、情熱に身を任せるような恋はもうできないっていう女性です。で19歳の時にね、男と別れさせられたって話がだんだん分かってくるんですね。軍人さんで財産もなくて出世の見込みも定かじゃないんで、周りから反対されてね結婚しなかった。でその後ずっとね男運がなくて今27歳になる。でその、別れさせたウェントワースという男が再び登場する。大佐になっていてね、お金も結構貯めたみたい。で細かいあれこれがあって、このウェントワースという大佐と次女のアンが最後にお互いに自分の気持ちを確認してね結ばれるまでの話。雰囲気はしっとりしていてね、なかなか味わいのある作品。で役者さんは1990年代の前半にロイヤルシェイクスピア劇団、イギリスの有名な有名な国立劇団ですが、 RSC と言ってるロイヤルシェイクスピアカンパニーに所属していた役者さんばっかり。 アンを演じてるのがアマンダ・ルート、ウエントワースを演じてるのはキーラン・ハインズ、他にサイモン・ラッセル・ビールとかフィオーナ・ショーとかね、国際的にはあまり知られていませんが、イギリスの舞台が好きな人たちにはよだれが出そうな、そんなイギリスの映画にはあまり出ないけど舞台では有名な俳優さんを並べている作品です。いつか晴れた日にの方は国際派でね、よく海外にも知られた顔が並んでるんですけど、こちらの方はね、あんまり知られた顔が出ていないのもジェーン・ノースティンの地味な作品にはね、合うと思います。で、一つだけ演出のお話をしますと、映画の真ん中あたりでね、ウエントワースが疲れたアンをね、キュイッと馬車に乗っけてやるところがあるんですね。まだ二人の気持ちが確認できてない、お互いに昔別れさせられたんでぎこちないわけです。で、男がひょいっと馬車にね乗っけてやるときに、腰に、彼女の腰に手を添えた、その手のアップが映るんですね。で、何なんだろうなこの演出と思ってると、最後まで見ると分かる。最後にもう一回二人がね、バースの街中で、周りでサーカスが大きな音を立てて賑やかなパレードをやってる中で、二人だけ静かに佇んでね、ふっと握手するところ、それでお互いに二人の気持ちが分かって、ひょいっとキスして、それでラストシーンに行くんですけどね、これ昔の恋愛映画でよくあった演出なんです。ベッドシーンが OK になるのは1960年代ぐらいからなんですけど、それ以前の恋愛ものっていうのは、男と女最後の最後に唇を軽く合わせるぐらいのキスで、もうそれで情熱を表現できるっていう、そっちはロマンティックですよね。で、そういう時代があったんです。ですから手のアップを使ってみたり、それから最後の1回だけのラブシーンになるっていうのを、この映画はね、上手に使っている。低予算のテレビ作品なんですけど、昔の映画のラブシーンの演出を使ってね、上手にまとめてる作品です。オースティンというのは何も起こらない劇というふうに僕はよく言ってます。外面的にはね、何にも起こらないんですけど、人間の心の中には嵐が吹いてると。これ実はチエホフの作品なんか、みんなその作品ですね。ですからオースティンっていうのは100年前に20世紀をチエホフを先取りした作家というふうに、あるところに僕は原稿を書きました。実は次回の話題は、20世紀は人間の心の中に大きな世界があることを発見した世紀だっていう話をしようと思うんですが、今日は、オースティンのお話、外面的にはちまちまっとした作品なんだけど、人間の心の中を想像すると、わあ大きな世界がある、あ人間ってこういう気持ちになるよなっていうのを上手に表現した作家、それが、オースティンかと思います。大島和彦さんという早稲田の先生が中高新書、その名もジェーン・ノースティンというタイトルで中高新書に一冊本を書いてます。彼がオースティンを評してね、世界一平凡な大作家だ、で、いろいろな小説、いろんな実験小説なのになんなり、いろいろな小説を読んで最後に行き着く究極の文学がこの平凡なジェーン・ノースティンのね作品だ、そう評しています。最後に、マチコガレテを監督したロジャー・ミッチェルという人、このマチコガレテの4年後にノッティングヒルの恋人を作ります。ご存知のように、ジュリア・ロバーツが演じるハリウッドのね、大スター、ショービズのお姫様がね、ロンドンの普通の人々の生活に感化されていく。平凡なのがいいことなんだよっていうのがイギリス人のね、よく考えてること、アンチドラマティックで、で、そういう平凡な生活にハリウッドのショービズのお姫様がね、感化されていくっていうお話で、あ、なるほど、待ち焦がれてもノッティングヒルの恋人もこの同じ監督の作品なんだな、停留で同じものがあるんだなっていうのがよくわかる。それもまた一つ文芸作品を現代ものと見比べてみて、普遍的なものを感じていただきたい。ジェーン・ノースティンというのは、時代を超えて200年経ってまだ今でも読み継がれているイギリスでは大変人気のある作家で、そして90年代の中頃から映画化が大ブームになって今に至っている、そんな小説と映画を今日はご紹介しました。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第8回、今回はジェーン・オースティンの流行と題して、青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきました。次回は 内面小説の映画化と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。